助けは天地を作られた主の御名にある。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。お立ち上がる方はお立ちください。主の祈りは中方の右側の御名にございます。主の祈り天にお待ちします。我らの父よ、我らの方は皆を崇めさせたまえ、国を光らせたまえ、御心の天にあたるごとく地にも満たさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく皆にのものを与えるのに。アーメン。お座りください。聖書を代読いたします。今朝は使徒行伝2章14から36節、新約聖書215ページです。するとペテロは11人に思い立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤ人の方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうでない、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見。私の証明や貸すためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると、彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来るまで、太陽は暗くなり、月は辛いように明るい。主の名を、主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人のイエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と知る人によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りねです。このイエスを神はお産になった計画により、あらかじめ ご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は立法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の身におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜び捉える。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を海に捨てて動かず、あなたの聖なるものを朽 朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んでもおられ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言います。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は闇に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に登りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの時をあなたの足台とする時まで。だからイエスの殿下ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美いたします。健康と光が与えられ、本日の聖地礼拝に兄弟たちとともに今に集うことができましたことを感謝いたします。すぐに一週間あなたの御手の中にありまして、すべての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝いたします。常にあなたの愛に包まれているにもかかわらず、罪を犯し続けています愚かなものです。良き隣人を恨み、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に常に傾いております。些細なことで歪み合い、無理解の上に誤解し、攻撃を繰り返す哀れなものであります。あなたが導く道が分からないほど、私たちの心は鈍く病んでおります。2000年前、あなたが私たちを罪から救うためにこのように御子を与えてくださいました。しかし全くの誤解、無理解の上、私たちはあなたの御子を十字架につけてしまいました。現在も同じ状況なのでしょう。私たちの罪は少しも減っておりません。したがって何人もあなたの案内による救いがない、私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しき者に変えてください。御心の分かる者に変えてください。隣人の悲しみの分かる者、痛みの分かる者、お互い許し合う者に変えてください。そしてあなたの御言葉を十分に理解し、常に感謝にあふれた生活ができますようお導きください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの皆さんがこの地上にも現れますように、またこの島田教会に一人でも多くの人の足を運び、あなたの偉大な愛と導きを理解し、聖霊の地に導かれ、平安の心を持つことができますようお導きください。病気のうち、またその介護であり礼拝に出席できない兄弟姉妹がおります。その病気ができるだけ早く治り、元の生活に戻れますよう、またみんなで教会生活が遅れますように、その兄弟姉妹たちにも私たちと同じ恵みをお与えください。お導きください。世界でコロナウイルスの感染が拡大しています。死者も数多く発生しております。 この感染の危機が我々の近くにも及んでいます。御心ならば我々をこの距離から遠ざけてください。牧師少年に立って準備を進めております。神様の御心がなお牧師をお与えください。お導きください。ただいまより橋本勝子先生より御言葉を与えます。先生を強くし、また私たちにあなたの言葉と聖霊を理解できますよう謙虚な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通して御前に捧げます。アーメン。賛美歌57番。
戸惑いました。しかし中にはあれは酒に酔っているだけ、まあ、そのように言ってあざける人たちもいたわけです。でそんな中でペトロは他の11人の使徒と共に立ち上がって、まあ、大きな声で語り始めるのであります、まあ、それが本日私たちに与えられております聖書の箇所です、まあ、長い箇所でありますが、まあ、この箇所はいわゆる、まあ、ペトロの説教と呼ばれている箇所です、まあ、一つの説教ですので最初から最後まで、まあ、一つに、として、共に、聞いていきたいと思いました、まあ、説教について説教をするというのは、まあ、なんか変な感じもするわけなんですが、まあ、このペトロの説教というのは大胆さにしてもまた内容にしてもこう実に素晴らしい説教を私たちは聖霊に満たされたペトロが、まあ、生まれて初めてする説教、それは、まあ、キリスト教会が誕生してそして、まあ、最初の説教でもあるわけです。そしてその説教というのは、まあ、主にユダヤ人に向けて語られておりますが、まあ、それは同時に私たちに向けて語られているのです。私たちは決して、まあ、人ごとではなくて、まあ、自分のこととして、ペトロの説教に耳を傾けていきたいと思うのであります。まあ、このペトロの説教は、内容的に、4つに分けることができます。まず1つ目が、14節から21節までのところです。ユダヤの方々またエルサレムに住む全ての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。この呼びかけからペトロは説教を始めます。他の国々の言葉で神の偉大な技を語り出したのは、それはあなたたちが考えているようにお酒に酔っているのではない。それは旧約聖書のヨエル書3章の1節から5節に書かれていることが今実現したの。神の霊すなわち聖霊が下って私たちは語っているのだ。このことをまずペトロは言うわけです。そして二つ目が22節から28節のところです。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。2つ目のところではこのような語りかけから始まります。あなたたちがよく知っているナザレの人イエスこそが神様から使わされたお方である。そのイエスをあなたたちは十字架にかけて殺してしまった。しかし神様はそのイエスを死の苦しみから解放し復活をさせた。ペトロは旧約聖書の詩編の16編の8節から11節のところを引用して、旧約時代のイスラエルの偉大な王であったあのダビデのイエス様のことを証しをしているというのです。でそれはイエス様はいつも私と共にいてくださるので、私は決して動揺せずに 私の心は喜びで満たされている。そしてイエス様は命に至る道を私に示してください。まあ、そういった内容のことをペトロは語ります。まあ、このダビデ王というのはユダヤ人にとって特別な王でありました。ダビデの子孫から救い主が現れる、そのようにユダヤ人は信じていました。ですからダビデの名前を出して、そしてダビデが詩篇の中でイエス様のことを証しをしているというのは、これは聞いていたユダヤ人にとっては衝撃的なことなんです。そして3つ目が29節から35節までのところです。ここでも29節で兄弟たちとペトロは呼びかけます。そしてこの29節から35節までのところではイエス様の中でもイエス様の復活と昇天のことを語ります。ペトロは詩篇の16編の10節をもう一度引用して、ダビデはイエス様が復活をされるということを前もって知っていて、そして予言をしたというのです。そして私たち使徒たちは神様がイエス様を復活させられた、その神様の偉大な御業の証人である、そのように言うわけです。その復活させられたイエス様は今神様の右におられて、約束された約束してくださった聖霊を私たちに注いでくださった。だから私たちは今こうして語って、あなたたちはそのことを見聞きしている、そのようにペトロは語るわけです。そして最後は36節です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。これはペトロの説教のまとめです。そして宣言でもあります。ここでペトロがメシアという言葉を使っています。このメシアというのはヘブライ語であって、そのメシアをギリシャ語にしたのがキリストとなります。それを日本語に訳すと救い主というんです。ですからこの36節のまとめのところでペトロが言いたいのはイエスはキリストであるということなんです。イエスは救い主で、そしてどのようなキリストであった、どのような救い主であったかというと、あなた方が十字架につけて殺したイエスなんです。あなた方が十字架につけて殺したイエス。この出来事の説教のわずか50日ほど前、あなたたちが犯罪人として十字架につけて殺したあのイエスこそがあなたたちが遥か昔から待ち望んだメシア、救い主であるというのです。あなたたちは神様が遣わした救い主を十字架につけて殺してしまったの。他の人ではないの、あなたたちなの。あなたたちが 十字架に捨てた。まあ、ですからペトロはこの説教の中、まあ、14節から始まるこの長い説教の中で、その要所要所であなたたちのそれを言いたいためにユダヤの方々、イスラエルの人たち、兄弟たち、イスラエルの全家というふうに、その説教の要所要所でこう何度も何度も聞いている人たちに呼びかけるわけです。それは決して他の人のことではない、人ごとではない、自分のことなの。あなたたちがイエスを十字架につけて殺した、そのことをペトロは強く訴えるのであります。そしてこのあなたたちなのという、このあなたたちの中に、まあ、私たち一人一人も含まれているわけなのです。まあ、しかし私たちはこのように考えるかもしれません。この2000年前のイエス・キリストの十字架の出来事と今を生きる私たちに何の関係があるのか、まあ、そのつながりがどうしてもわからない、そのように考える方もいられる、おられるかもしれません。まあ、私も教会に通い始めた当初、まあ、当時20代の前半でしたけれども、まあ、そのように思っていました。その、まあ、イエス・キリストという方がおられて、私たちの罪の贖いとして十字架につけられて死んで復活をされて、まあ、私たちに愛を示してくださった。まあ、礼拝でそういったことを説教で聞いて、また聖書を読んで、まあ、頭ではなんとなくわかるんですけれども、どうしてもこの2000年前のイエス様の十字架の出来事と今の自分とはこう、まあ、つながりが理解ができなかったんです。で、私は当時の牧師に自分のその正直な思いを話をしました。まあ、すると牧師は、まあ、君はずっとこう真面目に生きてきて、こう自分は正しいと思っているんじゃないのかな、まあ、聖書が言う罪というのがこう何か犯罪を犯すとかではなくて、神様を離れて生きることなので、まあ、罪がわからないとイエス様の十字架の愛はわからない、まあ、そのように言われました。まあ、私はまあそれを聞いて、あ、なるほどと思いました。まあ、確かに私はまあ二十数年生きてきて、まあ、自分なりにこうまあ真面目に生きてきたつもりでありました。まあ、ですからこうまあ、なかなかこう罪ということを教会の礼拝で言われても、そしてですね、その罪のためにイエス様の十字架にかかってくださったと言われても、どこかこう他人事というか人事でこうピンとこなかったんですね。で、そして牧師から罪がわからないと、イエス様の愛がわからないよと、まあ、そういうふうに言われても、まあ、それをまたこう頭で理解しようとして、まあ、わかったようなわからないような、まあ、そういう感じでありました。で、そんな中で、私は、まあ、知らないうちに、まあ、神様に祈っている自分に、まあ、気がつきました。まあ、どういった祈りをしたというのか、その祈りの内容というのはもう覚えていませんけれども、まあ、おそらく、まあ、私は十字架の愛が分かりませんと そういった、まあ、正直な思いを神様にぶつけたのではないのかなと思います、まあ、そうすると、まあ、不思議なことに、まあ、心がふっと、まあ、軽くなりました、まあ、後から考えると、まあ、そこに、まあ、精霊が働いてくださったのかなと思います。まあ、正直言いまして、こう難しいことは何も分かりませんでした。まあ、けれども、もう神様なしでは生きられない、生きていけない、まあ、そのことに気づかされて、そして、まあ、こんな自分をも神様は愛してくださっているんです。まあ、そのことに気づかされ、神様にお委ねをして生きていこう、まあ、そのように思って、まあ、その思いを、まあ、改めて牧師に話しました、まあ、すると牧師は、まあ、大変、まあ、喜んでくれて、まあ、受洗の準備をしてですね、洗礼と導かれたのです、まあ、それはその2000年前のイエス様の十字架の出来事が、まあ、自分のこととして、まあ、気づかされた出来事でありました。ペトロの説教を聞いた人々というのは、まあ、次の、まあ、37節になりますが、大いに心を打たれと書かれています。人々はこれを聞いて大いに心を打たれあります。心を打たれる思い、はっと気づかされたわけです。ペトロが何度も何度も呼びかけました。あなたたちがイエス様を十字架につけて殺したの。その語りかける、そのペトロの言葉にはっと気づかされた。はっと気づかされて、あ、私はなんてことをしてしまったのか、その思いに至ったわけです、まあ、そこで自らの罪に気づかされて、十字架というのが人ごとではなくて、まあ、自分のことになったんです。まあ、ペトロはその十字架が人ごとではなくて自分のことになる、そこに気づかされる、まあ、そのことを願って、まあ、力強く説教をしたのです。まあ、ですから大切なことは、まあ、気づかされることなのです。頭でどんなに考えてもイエス様の十字架もまた罪も愛も分かりません。頭で分かるのではなくて、まあ、心で分かる、まあ、このことが大切なのです。イエス様を十字架につけたのは、まあ、この私なのだと、まあ、気づかされることが大切なのです。イエス様は私のために、私の罪のために十字架にかかって死んでくださって、こんな私を愛してくださって、その愛に気づかされたときに、私たちの信仰は始まるようです。そしてそれは聖霊の働きによるものになります。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださった、それは決して人ごとではなくて自分のことである。この私を愛するために十字架にかかってください。この朝改めてこのことに心を込めて、新しい習慣を感謝を持って歩いていきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、聖霊に満たされたペトロがユダヤ人たちに対して、あなたたちが十字架につけて殺したイエスを神はキリストとしてくださった、そのことを語りました。 イエスは救い主であり、そしてその救い主を十字架につけたのはあなたたちなの。この自らの罪に気づかされ、そしてその罪をあがなうために十字架にかかってくださったイエス様の前に私たちも気づき、そして感謝を持って信仰の歩みを成すことができますように、どうか導いてください。私たちの救い主御子イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。賛美歌481番。
住むところを を失った人、また世界のあちこちで理不尽な権力に虐げられている多くの人々を思います。どうぞあなたが共に支えてくださり、一人一人に癒しと力が与えられますようにお願いします。私たちは日々あなたの御心に問いかけながら、神による希望を信じ続けていくことができますように、どうぞ弱い一人一人を支えてください。ここに集められました私たちの感謝の献金、清めてあなたの御用にお使いください。一言も至りませぬ祈りですが、おとき主の御名を通し御前にお捧げします。アーメン。
正礼29号、続いて先生から祝祷を受けます。 同一時刻祈祷会ということで、毎週土曜日午前9時から皆様にお祈りをお願いしております。合わせて願いが叶うようにお祈りを合わせてください。手術礼拝の恵みが与えられ、牧師召喚に向けてお祈りください。礼拝ではマスク着用、賛美歌は一番のみ、礼拝前の手当て抵抗、魔の扉の回路等で礼拝を守りますので、よろしくお願いいたします。本日は本日の礼拝はこれで終わります。また皆さん。